こんにちは、クロスロードインターナショナル協会の松田健太郎です。今日は黙示録5章1から8節を通して、この巻物、封印がされた巻物の謎について一緒に考えていきたいと思います。
ヨハネの黙示録5章1節から8節。また私は御座についておられる方の右の手に巻物を見た。それは内側にも外側にも字が書かれていて、7つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと大声で告げているのを見た。私は激しく泣いた。その巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見つからなかったからである。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけません。ご覧なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き、7つの封印を解くことができます。また私は御座と4つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中にほふられた姿で子羊が立っているのを見た。それは7つの角と7つの目を持っていた。その目は全地に使わされた神の7つの御霊であった。
ヨハネは幻の中で内側にも外側にも字がぎっしりと書かれている巻物を見ます。この巻物は何でしょうか？これはですね、聖書のことをよく知っている人だけがわかることなんですけれども、ダニエル書の中に記されている、このダニエル書の12章に出てくる、巻物なんですね。このダニエル書の中で、この巻物は、これからの時代に起こる様々なことについて予言されています。どのような帝国が起こって、そしてどのようなことが起こるかということが書かれているんですけれども、しかしその最後の巻物に関しては、封印がされているんですね。そしてその封印が解かれるのは、終わりの時が来るまではこの封印は解かれないということがダニエル書の中で書かれている。その巻物を、ヨハネが見るわけです。しかしヨハネはその巻物を見ると、泣いてしまうんですね。なぜ泣いてしまったのか。それは、誰もこの巻物を開いて、そしてその中を読むことができる、その資格を持った人が誰もいないということがわかるからです。しかしよく考えてみてください。この巻物は終わりの時に開かれるんですね。ということは、この巻物が開かれることはこの世の終わりを意味しているんです。この世の終わりというとものすごく怖いですよね。この巻物が開かれないということは、この世の終わりはまだ来ないということなんですから、なんかちょっと安心するというか、それいいことなんじゃないのと僕たちは思ってしまう、思ってしまうかもしれません。しかし、ヨハネはそれを見て泣いてしまうんですね。それはヨハネの中で、一つの認識があった。そしておそらくはこれを読んでいる当時の人たち、当時のクリスチャンたちの中に共通の認識があったんだと思うんですね。それは何なのかというと、今あるこの世界、私たちが生きているこの世界は、壊れた世界だということです。人が罪に陥った時に、この世界はもともとは祝福いっぱいのものとして神様は作られたんですけれども、たくさんの祝福を失い、そして、呪いと言っていいような、様々な出来事が起こる、悲劇が起こるような病気であったり、災害であったり、人の間の争いであったり、飢餓であったり、様々な問題が起こる世界になってしまった。そんな世界で私たちは生きているんですよね。でも神様が作ろうとしていた本来の祝福にあふれた世界があるんだ。そして、それがもう一度そこに私たちは住むことができるんだ。でもそのためにはまず今あるこの世界が終わらないといけない。まず今のこの時代が終わらなければ新しい時代が来ない。そのように考えていたからこそ、これから終わりの、時代が来るということに対する期待や喜びのようなものがヨハネをはじめこの当時のクリスチャンの中にはあったんです。私たちの中にもそのような喜びはあるでしょうか？皆さんの中にそのような喜びを持っている方がいるかもしれません。さあ、この封印を解く 人は誰もいないと言われたんですけれども、でも泣いているヨハネに、神様は安心しなさいって、この巻物を解く資格がある方はいるんだよって教えてくれるんですね。それは誰だったのかというと、そこにはまあユダ族から出た獅子、そして、このダビデの根という表現、まあ、これも全部旧約聖書の中に出てくる表現なんですけれども、その人がいるんだ。それは誰なのか。それは私たちに分かっていますよね。それは、キリストを指しています。つまりイエス様が、その封印を解く資格のある方なんですよということなんですね。イエス様は命を捨てて私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。そして私たちの罪をあがなってくださったんですね。そのことによってイエス様はこの封印を解く資格を得ることができたわけです。この黙示録の中に書かれている描写としてですね、ほふられた子羊、そういうね描写もあります。それもイエス様を表している印ですが、その後にですね、7つの角と7つの目っていう表現も出てきます。これは、まあ、角というのは権威を表しています。そして目というのは、すべてのものを見渡す知恵や知識のようなものを表しているんですね。つまり、まあ、私たちにとってもうちょっと、馴染みのある言葉で言うと全知全能、ね、この7というのは完全数ですから、完全な権威と、そして完全な知識、つまり全知全能を表している、言葉なんですね。イエス様は、救い主として私たちの罪をあがなってくださった、そして新しい命を与えてくださったというだけではなく、全知全能の神でもあるということが、この黙示録の中では、表現されているんです。黙示録を読んでいると私たちはこれから怖い時代が来る、わあ世界の終わりが来るんだとちょっと不安な、気持ちになってしまうかもしれないんですけれども、でも黙示録が書かれたのは、私たちを恐ろしいと思わせること、怖がらせて、まあ、気をつけなさいというふうに言うことではないんですね。黙示録の目的はこれから怖い時代は来る、大変なことは起こる、恐ろしいこと、悲しいこと、辛いことはたくさんあるけれども、でも大丈夫なんだ、どんな苦しいこと、どんな辛いことがあってもその先には神様が新しい素晴らしい世界、新天新地を用意してくれているんだよ、だからあなたたちは恐れないで、あなたの信仰を貫きなさいということを、私たち、まあ当時の人たちにももちろんですけれども、私たち現代に生きる私たちにも教えてくれている、そのような書物なんですね。今私たちはコロナウイルスであったり、バッタのことであったり、あるいは地震が起こっていたり、様々なことを通して、終わりの時代が近いことを考えさせられます。あちこちで暴動は起こり、戦争は止むことがなく、不安な気持ち、苦しい、辛い、そんな思いに駆られたりもするかもしれません。でもそれでも大丈夫なんだ、神様と共に歩んでいれば必ず道は開かれる、その先に素晴らしい新天新地が待っているということを、どうか思い出していただきたいなと思います。お祈りします。天のお父様、皆をあめ賛美します。今私たちが置かれているこの時代のことを考えると、様々なこと、本当に不安に駆られることがいっぱいありますけれども、でもあなたが素晴らしい世界を用意してくださっているということ、その約束を心から信じます。私たちがいつもそのことに平安を持って、辛いことがあっても苦しいことがあっても、でも希望を持ち続けることができますよう導いてください。この祈りを私たちの救い主、大好きなイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは良い日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、 多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。